77.8 IS レディオ
1,2,3差で
3。
はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
どうもどうもこんばんは。
はい、第6回目になります。
はい、
1,2,3差で
ソーンですです。
はい、
はい、今回からとてもスムーズでしたね。
そうですね、
流れが
最初の、も
うなんかプロっぽくね、
はい、プロっぽくね、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、まずは自己紹介をしましょうか。
はい、
はい、私パーソナリティしておりますサンサ、サンサでございます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、
はい、騒音の健吾です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そして俺に触ると無期定額騒音のバチです。
これさ、いろいろ考えてきてるじゃない、毎回、
う
ん、ちゃんとね、メモってあるんですよ。なんだろうな、これと思ってさっき見てたんですけどね。
俺だってね、プロなんだよ。
ごめん、ちょっと聞いていい、
うん、
無期定額は何
な、なに、だから、俺にね、なんかしたら、しくるぞ
法則に触れるぞ。
なるほどね、脅しね。
そうそう、あの、まあ、他力本願ね。
なんかえらいかっこよく言った割には他力本願という、うん、そんなバッチンでございますけれども、
はい、
はい、第6回目ということで、
はい、
だいぶだいぶね、うん、慣れてきたかと思いますけれども。
そうですね、
はい、
はい、
まあオープニングはザクーっと最近の、
いつもね、
うん、時事ネタみたいなね、
はい、
そうなんですますけど、
それね、たたたたた大変なことが起きてますよ。
何
あのですね、某アメリカの某富豪、
はい、
亡くなったらしいんですが、
う
ん、その方の遺産をなんと、
うん、
愛犬のマルチーズが相続したという、この犬畜生ですよ。
いや、使い方は間違ってないね。
アンチクショ
ー。
ね、マルチーズたらもう目がこう毛で見えてたり見えてなかったりする。
そうそうそうそう、あいつね、
おじいちゃんね。
金額聞きますか、金額、
うん、あ、聞きましょう。
$1,600万。
それ日本円に換算すると
超いくってことじゃない。
あ、そうなの。
そうだね、
1600万ドルって 100、まあ、100倍ってことでしょ。
あ、
って
1600万の1万倍、
うん、
1600の1万倍。
ええ 違う、
違うか。
まあいいよ。とりあえずすごい莫大な遺産を、ワンちゃんが、
うん、
はい、
受け継いだということでございますね。
は
い、
そうなんです。それで、
はい、
まあ、これは当然許されるわけないと、
は
い、
うん、
だってね、孫がいるんだけど、この人、
うん、
2人ぐらい、
うん、
その人たちにはあげないんだって、
うん、それ犬が死んだらどうなるんだろうか。
まずね、
うん、
まず斜めが見ないで、
はい、
まっすぐ行こう。
明日から構えますからね。
うん、そうそうそう、常に、ね、
そうそう、その孫、多分お孫さんがこの訴えを起こしたんでしょうね。
お、
うん、それで、まあ、判決として、
うん、
裁判で、その犬に対する遺産を6分の1に減らそうと、
ほうほうほう。
でその残りを、まあ、分配して、
うん、
ね、とりあえずこれ丸く収めようということなんですけど、マルチーズだけにね、
はあ、
それが言ったかっただけっていうことはないです
よ。そのためだけでこのネタ用意したみたいな、
なことないよ。でその6分の1といえどだよ、
はい、
日本円にするとこれは計算してきた、ちゃん
と
2億6000万円。
ドルで言うといくらなんですか、これ。ドルで言うといくらなんですか。
だから、6分の1だから、
斜めに構えない。斜めに構えない。
2,300の間だよ。
なるほど、
近所だよ。
近所で。すごいね、ワンちゃんが2億、
うん、
え、3000万
なになに、
2億3000万ワンちゃん、
2億6000万。
なんで犬に2億6000万残したんでしょうかね、その時点でね。そういう案を出すんだったら、
ここから斜めに斜め遠くなりますけど、だから孫にあげたくなかったんじゃないかって話ですよ。
まあそりゃそうよね、普通に考えるとね。
子はいないわけ。
子がね、そう、突っ飛ばされてるんですよね。
え、お子さんはどうなったのかしら。
だから多分この富豪さんが結構な高齢者なんじゃない。
うん、
ね、もうお子さんがご存命でないとか。
あ、なるほどね、うん、お孫さんですでに例えば50代
とか。そうそうそう、
そんな40代とか、はい、
うん、なるほどね、
うんうん、ありえますね、うんうん、
それで、ね、で、
うん、犬がさ、なんで俺より金持ってんのよ。3人の貯金を合わせても勝てませんよ。
勝てませんね。
そりゃそうだ。
勝てませんよ。
またたた、世も末だよ、これ。
そのワンちゃん、ラッキーなのかしら。
ってことはね、
うん、
ワンはだって、
うん、
ねえ、
うん、
普通に死んだらどうすんの、やっぱり。
そう。
そのワンを誰かが
だからこれあれですよ、うん、誰が彼を射止めるか、誰が彼を買うかと、
うん、
彼って彼女かもしれないですけど、
ワンちゃんをね、
マルチーズをね、
うん、今まだチューブラリンなんですか、誰が引き取るかとか
みたいですよ、うん、だこの孫がねこの犬を懐柔するぐらいのね、
う
ん、対象があればいいんだけども、
そうですね、それはどこをもって解消を選ぶの、ワンちゃんが懐くか懐かないからの。
でさ、これ例えば犬がまあオスなりメスなりしますよね、これに配偶者ができたら、はいはい、こいつもそれの権利を有するんでしょうかね、
配偶者を飼ってる飼い主さんがってこと、
あ、そっか、そうなりますね。
そのワンの飼い主は誰なの、
そのワンがだからほら野良犬だったら仮にね、もう飼い主いない状態だったらそういう手もありますね、
ありますよね、じゃあそしたらワンちゃんが一目惚れしたワンちゃん、
え、前マルチーズの飼い主はそのおっちゃんなわけでしょ、し亡くなったおっちゃんなわけで、で、例えばおっちゃん一人暮らしだったとすると、うん、まあワンは一人になっちゃうわけでしょ、
う
ん、ってことはワンは誰かに引き取られるわけだよね、
そうですそうです、
ってことはその引き取られた人がそのお金を手にする権利があるってこと
なん
です、そうなんです、そうなんです、
一番早いのそれよね、
ってことは早い話が、うん、そのワンをくれてやった相手が遺産相続者ということなんじゃない
ですか、うん、そうです、そうなりますね、
最初からそうすりゃいいじゃないですか
だそれがこう表立ってできないのかな、ああ愛人とかね、
なん
でコメントすればいいの、あ、遺産を授けるではなく遺産を授けた犬を授ける、
そうそうそうそう、
回りくどい
さすがですね、在宅ですね
在宅か、もう、まあ、でも
税金対策とかそういうのかもしれないですね、もしかしたらね、
ワンちゃんやったら相続対策払わんでいいもんね、
そうだよね、
うん、俺僕は仕事帰りのラジオで聞いて、
はい、
もうその場で仕事を放棄したくなった
いや、あなた放棄してもワンは
勝ってないですから、
バカらしてやってるかとそのまま飲み屋に行こうと思ったそんな一日だったよ今日は、
お疲れ様です、ね、じゃあ、うさは晴らしつつ、
はい、みんなお便り待ってます
盛り上がっていきましょう、
はい
はい、ではまず1曲目ね、はい、ソンさんの曲から、
うん、
行きたいんですけども、
はい、
今日流す曲は何ですか、
今回はね、これはね、ソーンで初めて作った、
うん、そうです、
オリジナル曲、
記念すべき、
そうです、
第1子、
デビュー曲っていう感じ、
そんな感じですね、
そうだね、
うん、
うん、
どういう曲ですかね、
うーんとね、クレーの、
クレーンだ、これちょっとね、和風だったりするのね、
そうね、
和風、
うん、うん、だソーンってほら、漢字で書くじゃない、
そうですね、
だからちょっと和なね、
はい、
イメージは取り入れたいなと思ってたんですよ、
うん、
もうね、もともと、
うん、うん、
あと、バチさんのこの、なんつうか、いい、いろんな意味で渋い感じ、
おやじね、
そうそうそう、それをね出したいなと思って、
一曲目から、
そうそうそう、
はいはいはい、クレーものを、
そうクレーのを作ったんですよ。
私この曲大好きなんですよ。
あ本当？
あそう、
うん、うん、ありがとうございます。
これでも濃いよね。今思うと、今改めて聞いてみると、
濃い？
うん、濃い濃い。けどこの歌詞もすごい好きなの、上手に踏んでるよね。
あだだだ。
ああ。
聞いてみようじゃん。
そんな曲です。
そんな曲です。はい、じゃあタイトルコールお願いします。
はい、名曲です。
はい。
ソーンで、ルロー。
ソンさんのデビュー曲、
ね、
ルロ
ルローです。
ずっといいねいいね言ってたね
商売繁盛を言ってたけどね
言ってませんけどそうは言ってませんけどね、うん、どこにあったんでしょうかそんなの
私もわからなかった、無情とかかけてみたかったよ、ね、
どっから来たの、あそうかなるほど、群青とか
群青か無情とか私はそう褒めたところにかけたかったのよね。
あ、なるほど、はい、
そうです、うん、そうです、なんかやめて裸にされてるようで。
いえいえいえいえ。はい、じゃあ気を取り直していきましょう。
はい。
取り直さずこのまま行こうぜ。
はい。
はい、パーソナリティーコーナーじゃなーい。
お便りじゃない、お便りじゃないって。
お便り紹介コーナー。
は
い、どうもありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、
今回のお便りのお題はバッチリ何でしたかね。
はい。うん、私の偏見。
Yes, 偏見。偏見。偏った感じ見るとね。
そう。何何これ。
あ、
偏見偏見これ。
あ、
あのチキチキなんとかの、うん、あれあれ、うん、そうそう、分かりにくくてごめんなさいね。
相方フォロー
も。俺は謝らねえ。読んで読んで。
読んで。じゃあ行きましょう。早速。
早速。
はい。
はい。
お一人目。
はい。
お名前です。ペンネームね。
はい。
エスコさん。
エスコさん。
女性の方です。
はい。
はい。行きます、うん、サンサさん、バーチさん、ケンゴさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いてます。かっこラジオトークっぽい、
うん、
今回のテーマ
僕ない、本当だ
今回のテーマ、今までと同様、はい、全く思いつかなかったのですが、この間友人と話していたらそれ偏見って言ってしまったので送ります。
お、
何気に初めて、
うん、そうだね、初めてだね、
うん、ありがとうございます、それは大学時代の友人 M 子と久しぶりに会ってご飯を食べている時のことでした、
うん、
最近ドラマ見てるとかジムに通おうと思ってとか話している時に、うん、ここからセリフになってますね、
はい、
エスコ、うん、で最近月に1回は必ずライブに行っててね、かっこ騒音ライブとかね、
うん、
で M 子さんがへー、コンサートみたいな、うん、エスコさん、うんとね、バーとかね、カフェとかでギターとかピアノでね、M子さん、あー、ジャズバーみたいなの、エスコさん、ちょっと違う、一人系やけど、M子さん、へー、イメージと違うわとおっしゃったようなんですね、
うん、
でそこでエスコさんがイメージと、
うんうん、
で M子さん、人がたくさん立ってて、押し合いへし合いで、うん、ノリノリで、うん、激しくて手とか振ってて飛んだり跳ねたりイエーみたいな、
うん、
エスコさん、ダイブとかしたりして、エムコさん、そうそう、まあそういうんじゃないかなと思っと言ったのですが、エムコさん、ダイブって言うとさ、そういうもんかと思ってたよ、です。で、エスコさん、それ偏見じゃない?という次第です。まあ実際私もソンさんのライブに行くまではそのようなイメージを持っていた気もしますがね、きっと彼女は激しいロックのイメージなんですね、ダイブって言うと。ライブハウスっていう響きがかもしれません。これ偏見って言う?
偏見ですね。
まあそうだね。
うん。間髪入れてきました。
全然関係ないけどさ。
何?関係ないんだよ、やめてください。
エスコさんとエムコさんっていうのは、うんうん、やっぱエスコさんはエスなのかね。
全然関係ないね、
うんうん、これはたまたまそういう風に揃ったんでしょうよ。
そうそう、マイコさんのそういう名前だっただけですよ。
そうよ、う
ん、
キャラ立ちがねえなと思った。
いやいやいやいや、
戻していいかな。
戻してください
、ね、これ偏見っていうことで、まあ、うん、明らかにライブって聞くと、
うん、
まあ、いわゆるロックとか、
うんうん、
なんですかね、
うわーっていう感じのね、
コアとかね、
ギター壊す系、
ギター壊しちゃう感じのね、
飛び降り
る、飛び降りダイブする感じ、
うんうんうん、
そういうイメージがあるそうなんですけど、
うん、
多分ほらうちらってもともと歌とか音楽やってる人間だから、
うん、
そういう偏見って初めからなかったような気がするんですよね。
そうですね、
まあね、
意外とまあいろんな人が何でもやるところ、
そうそうそう
そういう感じだよね。でもうちらの世代になって、うん、もうライブハウスがなんちゅうのかな、
うん、
不良というか不健全だっていうイメージはなかったよね、
うんうん、
まあバンドやってる人が不良だっていうね、
そうそうそう
そう、うちの親世代なんかに寝るとやっぱり不良のやることっていう、
まあそうね、
だからそこから来たのかな、こうなんかわーっと
そうそうだ、ね、
激しい感じとか、ちょっと人から
荒くれ者が
荒くれ者がね
ヒャハハっていう
まあでも言わんとする意味でもライブハウスっていうと、まあそういう感じがしなくもないのも事実ですかしら、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうだね、
うん、
あね俺ね、うん、昔ねメロコアとかハードコアやってたよ、
マジで
大学の時、
お
あのシャウトしてたん、
その入ってた軽音部が、うん、いろんなやっぱり音楽やりたい人が来るじゃない、
うん、
でまあたまにこうセッションじゃないけど、うん、好きなメンバー同士ですね、うん、やろうとかなるのよ、
うんうん、
で一回そのメロコアバンドにボーカルで誘われて、
うん
やった
どうでした、うん、その時の心境は、
あのね、
うん、
まあその時若かったから、
うん、
これも経験だと思って、
うん、
一生懸命やった
心境じゃないよねこれ、感想よね、
感想、
うん、一生懸命やりました、
おいでもねあれは大変、動くじゃない、
うん、
ジャンプしたり、
うん、
で結構客にこう振るでしょ、
うん、
お客さんに、
うん、
でお客さんは来い来いみたいな、飛べみたいな感じで来るの、うんうん、それなんか怖かったらやんなかったんだけど
ギリあの本当の意味ではなれなかったわけね、
そう疲れた、
うん、
すごい疲れた、
うん、すごい疲れると思うよ、
それで、うん、お前バーチよかったからまたやろうよって、うん、もう勘弁して、うん
まあ、ハードですよね、こういうバンドやる人はね、
うんうん
まあ
ね、
なんか恋のイメージからいくとバッチンがやってるのはなんとなくつくんやけども、うん、ケンタンはまずなさそうね、
僕も高校の時はあれですよ、ディープパープルとかやってましたよ、
歌ってたの、
いや僕ベースだったから、ベースで、あとミスタービッグ、
あマジで頭振ってた、
頭振ってましたよ、
あ本当、
マジで、
うん、そのハードなのばっかりやってたの、当時はエアロスミスとか、
へ
そういう、
やっぱ最初はそうだよね、
そうね、バンドとしてはやってて面白いからね、
あ
それの方がね、
なるほどね、じゃあやっぱりそういう意味でライブハウスのきっかけはここなのかしら、
そうね、
うん、それだけメジャーってことなのね、
ね、
うん、
でですね、
何
この戻りますよ、
うん、
問題に、
うん、
このライブハウスっていう響きが、ね、そういうイメージを持たせるんじゃないかと、
うん、
ね、聞いて、
ね、ないないない、はいはい、
だから、うん、いっそのことライブハウスっていう、
うん、
名前をなくしてしまうと、
お新たな試み
だ、もっとね、開放的にいろんな人が来やすい響きを
うん、
持ったらどうかと思って俺名前を考えた、う
ん
う
ん、おおすごいすごい、それはは
い、いきます、
うん、って
生音サロン
なんかエロいんですけど
生音サロン
響きが
生音サロン、
う
ん、
それさ
ちょっとこう
字で書いたらますますエロいと思いますけど、
そうです、ね、
勘違いした中年層も取り込めるというね、この
あだからそっちのエロいと勘違いしたってこと
まあちょっとそういうあれも見込んで、
で、はい、そしたら若い子こうへんくない
そうかなちょっと抵抗、あるよ、ね、
サロンがなんだか分かんないもんだって、サロンって言ったら日焼けサロンとかそういうさ、
寄り合い所みたいな。
じゃあもう生音寄り合い所でいいやんか。急に囲碁とか打ってるイメージになるけどね。
そっか、一生懸命考えたんだけど。
あのね、サロンっていう響きはライブハウス以上に偏見がありそうな気もするけどね。
うん、そうだな、なんかこうセレブだったりしない、うん、セレブが集まってこう、マドモズとか。
出ました偏見マドマゼル
サロンって言われるともうヒサロしか思い浮かばない、
サロンってそもそも和訳は何なんだろうね、意味は
何なんでしょうね、
なんか英語なのかしらね、
それすらね、
わからない ね、
わかんないね、
じゃあマドマゼルやからフランスかもしれん、でもなんかって
それしカーテン偏見
俺の偏見それ
そうそう
そ
う
そうか、そうか、
乗らないように、
でも私の中でもサロンってこう、うねうねした文字でサロンって書いてある感じです、
はいはいはいはいはい、
なんか 花、ね、花が背負ってたらいいような、
うんうんうん、
はいはいはい、ドリンク2時間飲み放題みたいな、
あれちょっと違う
違うね
まあそんな感じで、
ね、浦安にあるんだよそれとか
生音サロン却下されました、はい、ということで、はいはい、
エスコさんありがとう
ありがとうございます、
はい次行きまーす、
はい、
はい、
じゃあケンゴさんお願いします、
はい行きます、お名前、
はい、
ペンネームパーソナリティイコール歌う芸人さんという方から、女性の方からいただきました、
ありがとうございます、
はいメッセージ、サンサで騒音、
はい、
イコール、
はい、
みんなで仲良く飲酒収録かっこ本当に飲んでるのは一人だけどという、うんまあ、偏見ということですね、
はい、
次、
はい、
京都の女子イコール生まれつき舞妓さん、
はい、
かっこだから本当はサンサさんも白塗りしたくてしょ仕方がない、
はい、
はい、次ボイストレーナー健吾先生の生徒イコール相当個性的、
はい、
かっこ偏見じゃなくて事実かも、
はいはいはい、
事実なんですこれ、はい、次バチさんのお家イコール蜂の巣、はい、かっこあ愛の巣か、もはや偏見だか何だか分かりませんが、番組パーソナリティに関する個人的なイメージです、
うんうん、
まあ、そんなものは気にせずこれからも楽しいトークをたくさん聞かせてください、
はい、ありがとうございます。
ということでございます。
なるほど。じゃあ、うん、今回の偏見はこの番組に対する偏見ですかね。番組
に絡んだ偏見。は
いはいはい、おー。
うん。
こうなってるんじゃないかと。
飲酒収録をしてるんじゃないかっていう。
うん、
そうね、うん。
この間飲んでたじゃん、あんたら。
そうね。前回、前々回あたり飲んでた、
ね。俺最初、今日はちょっと真面目やろうと思って飲まなかったん
だ。今日はだって水がシュワシュワしてるやつを飲んでる。
ペリエが出てくる。
ペリエでしょ、ペリエ。
お前、幼稚園時間みたいな頼み方しましたけど。
本当ですよ。
幼稚園
びっくりした。それで理解していただけたからよかった、
ね。そう、それは素晴らしいんですけどね。
まだ飲酒は、やりますよ。うん
うん、テンション上がるからね。
そうそう。やっぱりね、
一杯ぐらいね、うん、一杯ぐらい、
うん、あの飲める環境でやれるときはね、うん、そういうのはそれで面白いんじゃないかという、うん、試し的なね、
そうね、
公開収録ならではのね、
うん、そうカフェならではでいう感じですよね、
うん、京都ならもう、はい、サンちゃんはやっぱり白塗りしたくて仕方がない感じなんですか、生まれつきうまい子さん、
あのね、これはでも確かにね、うん、偏見で、うん、皆さん京都人って全員京なんかそれこそ舞妓さんが喋ってるよね、
そうおしとやかなね、
へえ大きいにみたいな、他にしとくれやすみたいな言ってるイメージがあるそうで、でも実際京都の人間は、
うん、
そんな喋ってませんからね、
あの人たちはこう祇園のみに生息してるわけ、
うん、そうね、多分祇園のみに生息なさってるんじゃないかな、
一回行ったんだけどさ、本当、すごいね、
何が
建物が本当昔ながらの看板じゃないの、
うん、
なんか普通に表札家の田村とかそういうので、誰、うん、こういう舞妓さんがいますっていう名札がちょこちょこってあって、
うん、
で、あの一元さんお断りはした
ね、そういうお店なんだけども、うん、表札みたいになってる、
そう
あ、そうなんだ、うちの近所にすれば田代って書いてある、うん、多分パブなんだと思うんですけど思いっきり田代としか書いてないお店がありますよ、そういえば
それバック紫じゃないですか
そんな感じで
もそんな感じなんだ、そうそう、だから京都はね、うん、別に生まれつき舞妓さんやから言って、うん、皆さん何もブブ漬け食べてけみたいなことは言ったりしないんですよね、
サンちゃんは舞妓さんではないと、
そうね、うん、
だってほらやっぱサナエはさ、
何サナエは
サナエはウブだからね、ちょっと男を 手玉に取るタイプじゃないよね、
何
どこから
待って、その話では偏見と関係なくない、
舞妓さんって言うとやっぱこう、ね、お客さんあしらいの
う
まいね、
あ、そうね、そうね、
気を持たせつつ、うんうん、次回へみたいなお仕事じゃないですか、
そうよね、
やりますよきっと、
どうなるの、
きっとやりますよサンちゃん、
そんなこともしたの、
あの女はほらいろんな顔持ってますから、
そう年下に
さあ次行きましょうかね、はい、ボイストレーナー健吾先生の生徒、うん、イコール相当個性的、
うん、そうなんですよ、ね、うん、個性的な人ばっかり、
そもそもさ、だって先生が変人だから、
うん、そう私もさ、ルイは友呼ぶでいいんじゃないかなと思うんだけども、
いや
間違ってないよね、
うん、
だからこれは事実ですよね、偏見じゃないですよね、うん、この中における珍しく、うん、
まあ、実際生徒は変な子ばっかりですけどね、
うん、やっぱり良かったですね、ルイはトムブってことはバッチもじゃあ変人ってことよ、
うん、俺は生徒でない、
いやじゃなくて相撲を組んでる時点でね、
そうね、
うん、
匹敵するぐらいの
そう、
某信頼のおけるね、うん、人からの発言ですけど、
はいはいはい、
僕らすごい相性いいらしいですよ。二重丸って言ってた。
あ、二重丸なんだ。
大丈夫、大丈夫、この二人は大丈夫って。
ほんまに？よかったね。
本当にね。
うん、でも変人同士なわけだ。
そう
、うん、その変人ワールドで上手くなってるわけですね。
そう、う
ん。何よりでございます。
はい。
はい、バチさんのうちイコールハチノス、かっこアイノスかってことですけど、
まあ、ハチノスっていうのは俺の心がね、
うん、
うん、
何
ハチノス、穴がいっぱい開いてるってい
う
ことだと思うんですよ、
う
ん、
それはいいこと悪いこと、
隙間風がね、
何もやったら
このバチさんのおうちハチノスって言いますけど、
はい、
そこはもうミツバチの巣です、
うん、あ、奥様のね、
そう、
うん、
で僕は働きバチです、
う
ん、
あ、なるほどね、
そうそう、うん、飲まずに吐き出せと、
うん、なるほどね、
なるほどね、
ハッチも誕生したぞと、
そうね、
ハチミツじゃ、ハチミツ持ってこい
という女王蜂が、
でも全然損じゃなかったですよ、
まあね、
うん、素敵なご家庭ですよ、
はいはい、
うん、
そうですけど、
うん、そうですけど、
うん、
そんなこと言ってますけど、
はい、
はい、
じゃあ次行きましょうか、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
次、はい、次行きます、
はい、
ラジオネームベルサイユのババさん、
はい、
ババさん、
はい、
うん、
1、2、3茶のローソンの皆様、うん、こんばんは、
これこんばんはって言っていいの、
うん、 三茶のローソン
これ考えるのも大変だと思うんですよ、そうそうこれいちいちね、うん、
せめて三茶でーにしてもらいたかったかもね。
あのうちこの人はね、
そうだよね、
この人は常に先々行くタイプだから、
あ、なるほどね、
あの全然今度違うこと言ってきますよ。
マジでか、なるほど、楽しみにしてましょう、うんうんうん、これはプレッ
シャーかけとか、古畑任三郎の皆様とか言うんだよね。
あ、どこも被ってないのかな。そ
うそう、どうして古畑任三郎が皆様なんだろう。よく分からないませんけど、
ひねりにひねって、はい、はい、これ土田明宏さん、明幸、
これ照之かな、
うん、土田照之と健吾さんは同一人物だと信じて疑わない私の偏見、
はい、これ自体がまず偏見ですけど ね、うん、
ね。今夜は大学特集をお送りいたします。
東京大学特集
乗っとるな。
東京大学、
東京大学特集。はい
はい
はい、現役合格者の9割は、はい、高校時代のあだ名が委員長ででん、
はい、
あとの1割は博士ででん、赤門を偏差値70以下の人が通るとたらいが落ちてくるでんでん、ただし2人以上で合計が70超えてれば通って OK、うん、通って OK、
通って OK、
以上です。思ったこと偏ってませんでした、
うん、
もうツッコミようがないじゃないです
か。だって自分で落ちてますもんねこれね、見事に
まとまっちゃったよ。
まとまっちゃったよね、
まとまっちゃったのね、
うん、これでだこれ俺に振るんだよな、うん、ね、見てろよこのやつ、
うん、じゃあちょっとバッチに振ってみようかな、はい、こんな歌より頂戴しましたけどどうですかね、マジ
さん。あのさ、うん、頭のいい人って確かに、
うん、
まあどの学校でもいますけど、うん、つい何々くんって呼んじゃうよね。
あ、名前呼びづらい、うん、
まあ、委員長とか博士はないにしても
ちょっ
と、
でも実際ね、僕の友達で頭良かった子、委員長ってずっと呼ばれてましたよ。
お、
最初にね、委員長をやったんですよ、
うん、
要はクラスで、でそれ以来委員長じゃなくても委員長って呼ばれちゃうんですよね。
で実際その方はやっぱ頭が良かったですか。
頭良かった、常に1位2位ぐらいにいましたね。
うん、あの人たちでさ、あ、高校どうだった、学ラン、
うん、ブレザー、
ああいう人たちなんでこう一番上の爪襟まで入れるんだろうね、あの苦しいの。
何、委員長の話、
頭いい人、
でもほら、
うん、
頭そんなに良くない人もさあの頭があのこう、いろんな意味で大きい人いらっしゃるじゃないですか、うん、こう、
は
い
は
い
は
い、騎士団的な
重力無視
で前に突き出た感じの、
あれスプレー1回 何本1回、ね、
そう違う偏差値が高い、
そう、
あの方たちも詰めるじゃないですか。
そうですね、
あ、そう、
短くなってる、
閉じてる、ピシって、
うん、多分閉じてる、
あ、そう、うん、あ、苦しいよね、うち学ランだったんだけどさ。
あ、そうなんや。
でね、
うん、
あの偏差値70以下の人が取るとたらいが落ちてくると、
うん、
僕ね、赤門、
うん、
赤門行きましたよ。
赤門って何、
東京大学の門です。
あ、はいはいはいはい、
本郷三丁目にあるとこなん
で。ああ、はいはいはいはいはい、
あそこね、
うん、
あそこでタバコを吸った、高校の時に、
うん、
悪い友達に誘われて、
うん、高校で
東大行こうぜって、
うん、
東大行って、
うん、
タバコ吸おうぜ、
これ別の意味で爪入りしてる人の話かな。
まあいわゆる悪友ですね。
うんうんうん、
そう、それでこの偏差値70以下と言いますけれども、
うん、
このよく見てください、
はい、
偏差値という字、
はい、
偏差
偏った差の値、
うんうんうん、
そう、偏見なんですよ、この偏差値というもの自体が、
偏差値自体が、
偏差値自体がね、偏差値なんかで測るの、うん、
なるほど、
数字じゃないと、
はい、
数字に現れないこの能力もいっぱいあると、
はい、
ここで考えました私、
はい、
偏差値を測れる、
はい、
スカウター、
うん、
はい、
わかる、スカウター、
あのドラゴンボールの、
ああ、ビビビビビってなるような、
うんうん、
パワーゲージみたいな、
そうそうそう、
はいはいはい、
うん、ああいったものを用意して、
うん、
ドラゴンボールごっこをしたらいいんじゃないかなと思います。
なんでドラゴン、
なんなんでしょうか、
なんなんですかこれ。
いや俺もね、分かんなくなってなんだこの偏差値はみたいなね。
あのね、私今の流れでいくと、うん、偏差値をバッチン用語にしてほしかった、うん、さっきの生音サロンみたいに。
あ、なるほどね、
うん、あ、そう、
うん、そうだね、
ちょっと待ってね、
なんだこの偏差値はっていうのは。結局偏差値なんじゃないですか。
だから高くても低くてもすごいの、
何か。それはセントセイユでいうとこのコスモみたいなもんですか。
そうだから 偏差値が低いけど戦闘力は高いみたいな、
うん
う
ん
う
ん、
もうごめんなさい本当に。
はい、ということでベルサイユの馬場さんのネタは難しかったね。
やりづらいんだよ、やりづらいんだよこういうのは本当に。
でもまた送ってね。
でもさ、合計70超えてれば OK って言うけど、
うん、
例えば35の人2人と、
うん、
70の人1人で、うん、ゲストしても絶対叶わないと思うよね。
もう叶わないよね、
うん、
はい、
はい、
足し算じゃないんだぞということで。
はい、
またお願いしますベルサイユさん、ちょっとね、
はいはい、
馬場さん、はい、次のネタも楽しみにしております。はい、ありがとうございます。じゃあ、ラストいきまーす、
はい、
お名前ちょいちょいフリーダムさん、
はーい、はーい、いやーこれが読みたかった俺だって。
あ、そうなの、
ごめんね、性別秘密です、
はい、
はい、さ ンサさん、バーチさん、ケンゴさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。テーマの私の偏見ですが、自分が思うのは、うん、朝方通勤とかでやけに急いで走ってる人をよく見かけることです。ずっと普通に10分早く起きて余裕持って出ないよって思ってます。もう一つは自分が他の人から思われてると感じること、うん、それは未だにパソコンがないこと、うん、確かにパソコンは欲しいんだけど今は携帯でかなりのことができるし、うんうん、まだもうちょい頑張ってみようと思ってます。だいたいパソコン使いたい時には友達ん家に泊まりを兼ねて遊びに行ってます、うん、歯ブラシも常備してもらってありがたい限りなのです、うん、かっこ笑い、うんうん、テーマに合ってるのか微妙ですがこんな感じです、うん、アップされてる収録分を見に行かなきゃダメなのでこの辺で失礼します。これからも楽しみにしてます。
はい、
はい、うん、常連ね、
うん、そうね、走ってる人多いね、
多いですよね、うん、でこれはつまり偏見で言うと必ず寝坊したっていうことになってるのかな、う
ん、ギリギリまで寝てるっていうことなんですよね。
あ、そういう偏見なんですね、うん、きっと。
でもこれさ、朝ってさ、うん、不思議なもんでさ、うん、例えば朝じゃなくてもね、うん、例えばじゃあなんか待ち合わせでお昼の1時だったりとかして、うん、である程度余裕を持ってて、例えばそれこそ休みの日だけど9時に起きたとかさ、うんうん、そういう風にしてても、うん、なぜかギリギリになんない。
なる、
ね、もう出なきゃっていう時に限ってなんかほら、
ね、
しなきゃいけないとかさ、なんか今からこう髪セットするにはちょっと時間足んないわみたいなさ、
そうそう、
なるよね、
うん、出るギリギリになって、うん、あれすれば俺預金通帳ってこの前どこにしまったっけとか全然関係ないこと思い出さない。
いや
慌てて探してあったあったっすね。ああ行かなきゃなんですよね。
ちょっと待って、遅れてきた理由はなんで遅れてきたとか言って、預金通帳探してた、急に気になってさみたいに言われて、
それ言われたら怒りますよ。
怒るよね。ええ、なんで今なの、
それが今日必要だったのかと。
そう、ええ、
でもちょっと聞くと、あ、そりゃ大変だったねとかうっかり言っちゃいそうだよね。
いや
言わへん言わへん。でもそう、あれでもね、余裕があると思うから、うん、必要以上に時間を使ってしまうんですよね、うん、他のこ
う、そうね、うん、早く起きたからちょっと布団洗濯しちゃうかなとかね、
そこでまだボーッとできるかなとかするから、
うんうん、テレビなんかドラマが丸々1個見ちゃったりとかあるんですよ、
するから、最終的にギリギリになってしまうという、
うん、
って分かっててもやめられないのはなぜ
なぜ
なぜ、
あったったったネタバレ。あのさ、
はい、
で俺この朝方急いでる人からの立場になって言わせてもらいますけど、
うん、
確かに目立つと思うんですよ、
うん、
人一倍飛ばしてるから、
うん、
必死でね、
うん、
こうシュシュシュシュだ。
あ、お宅の場合車通勤ですからね。
例えばじゃあこれを私が普通のサラリーマンとしてね、
はいはい、
急いで走ってるとしましょうよ、
うんうん、
これで逆から見ると、
うん、
こっちからの偏見ですよ。こっちから言わせれば、
はい、
なんでみんなこんなもたもたしてるんだと、
うん、
道行く人は
朝なのに、
うん
うん
うん、
え
すごい。だから自分がすごいさ、
ケイタ今ちょっと別人格に降臨してた。今別人格の降臨してたよ。後半から
自分が急いでるときって周りの人のあのマイペースさにイライラするときない？
まあまああるよね。
疲れたどけよ前みたいな。
あるある、
あるあるある。うん
うん。人がスローリーに見える人、
うんうん。
これも偏見でしょうかね。
なるほど。じゃあ偏見返しということですか？
うん。まあだから10分早く起きろと、うん、みんなね、誰しもそういうことなんですよ。
はい。であともう一個パソコン。
うんうん、
はい。今度にパソコンがないことイコールどういう偏見なんですかね？
これ偏見じゃなくて事実なんじゃないでしょうか？
そういうことなんだよね。
偏見っていうか変人だよね。
なんでそう、なん
でもう前今のご時世パソコンがないっていうことが
逆にこれね贅沢ですよ。
何が
パソコン持たずに日々送ってるっていうのは、
うん、逆に
そう、
うん、どうしてどうして、
だからほらメールだとかなんとか、
うん、
なんつうのかな、
うん、
属性の雑事にかまかないでいいわけですよ。
携帯電話持たないみたいな、そうそうそ
う、う
ん、
携帯電話持たないはさすがにもう不可能かもしれないけど、うん、東京人として、
うん、
パソコン持ってないっていうのは結構、
うん、
心が豊かなんじゃないですか。
うん、でもまあ確かにかなりパソコン依存してます私。
してるしてる、
う
ん、ないと困る。
暇さえあればやっぱね、
うん、
いじっちゃうね。
いじっ
ちゃう、開けてないわみたいな、
うんうん、必ず1日1回は開けるものね、うん、
あるね。
だこのこの人、
うん、
多分携帯から投稿してくれたんだろうけど、うん、ちょっと字列が変だからね、
うん、
これ嘘ついてないね。
そう、途中であアップされてる収録部みたいなね。そうそうそう
あ、変なとこで切れちゃってる感じですね。
このまたこうパソコン使いたいときに使わせてくれるっていう友達がいるってのはいいですね。
そうね、
まあね、
うんうん、あ、そうか、だからないからあまり聞けないわけですね、うん、このラジオの放送も、うんうん、
俺はちょい振りちょっとお前、
そういうことか、
あれが彼女かこれ、
何が何が
ちょいふりさんの
ちょいふりの
友達ん ち,
友達という、
うん、
友達って
言ってるけども
歯
ブラシなんて
歯ブラシきましたよ
のろけだよのろけ
待って勝手に断定してるよ
てる
イコール彼女に断定してるけどいいのこれ
断定しますよもう
歯ブラシか、
はい、
俺も健康圏に置いとこうかない
や困る
だいぶ前のネタ
これは困る
着やすくなっちゃうじゃないか
はいありがとうございました、はいうんね、今回
なかなか皆さんね、
うん、
ちょっと俺悔しかったベルサイユこの野
郎何やられた感じが
や
りましたか、
うんまあ、そういうあもううちらをこう、ええ、やり込ませるようなね、
うん、
あのネタも待ってますので、
はい、
どんどん送ってくださーい、
はいはい、お待ちしてます。
ありがとうございます。
はい、
はいはい、じゃあ次の曲に行きますか。
はい、曲を行きましょう。
次の曲もうさらっと言っちゃうんだけど、うん、サンサが7月7日に収録する1曲ですね。
はい、
あ、それを
そっかそっか、7月7日のコンピレーションに収録される曲のサンちゃんの曲、
サンちゃんの曲です。
もう行っちゃいますわけですね。
行っちゃいますよ。なので皆さん、はい、バーボン片手に聞いてね。
これ 今日の CD 欲しいな俺
じゃあお便り出してでは行きます。
はい、
サンサでカフェラテ、 ージいただきました。三社でカフェラーテでーす。
はい、
バーボンがしみるぜ。
バーボンがしみるぜ。そんな感じもお届けしました。うん、はい、では次に行きましょうか。
はい、
パーソナリティーコーナー。
パーソナリティーコーナー。
はい。うん。まあ、とりあえず、まずはバッチンの偏見から聞いてみるかな。
はい、そうそうそう。
いきます。私の偏見。
はい。
一番盛り上がってるね。
めでたい、めでたい。
偏見。偏見。
はい。
これ、あ、今何やったかをブラジル伝えると、うん、なんかチェケラッチョみたいなことしてました。
うん、立ち上がってね、うん、わざわざね。
そうそうそう、うん。
そのためにアディダス着てきたん
だ。見えへんから。
そっから仕込んできたんだ。
そう、でも誰も見えへんからね、着てくださらないとね。う
ん、はい、行きますよ。
下はなんかよくわかんないです
けど。はい、来て。
今度ライブで履くからな、これ。
これ困るよ。
これは、それ だいぶ前のネタ。
これは困る。
それは困る。いや、それは。
だいぶ前のネタやから。はい、お願いします。
はい、私の偏見いきますよ。まず、ジャブ。
うん、
おでんは、うん、おかずじゃない。
おかずにならないってことだよ、うん、ご飯の、
うんうん、お菓子です、あれは。
お菓子、うん、
それウガンダのカレーは飲み物みたいな感じですね。、
だってさ、あれでご飯食べようと思う白白米を、
まあ食えないよね、正直ね。だから、でも確かに僕も実家にいた時に、うん、今日のおかずはおでんよって言われたら、って思った。
そうだから、うん、例えば3食の、うん、扱いにするようなこう立場のショックではないよ、これ。
そうかな、私いける、う
ん、ご飯いける。
うん、
あ、そう、
うん、おでんでしょ。
おでん
美味しいやん。だってなんか大根を普通に大根煮たやつみたいな感じで、う
ん、あ、でも京都っておでんあれだもんね、
ん、
盛んだもんね。
おでんが盛んの都市、京都。
偏見。あの、なんかああいうだし系の料理盛んそうじゃん。
いや、なんか俺京都独特のおでんっていうのはありそうなイメージはあるけども、別に京都はおでんのイメージはないけどね。
おでんの名産地とかないしね。
まあね、
基本ね。
そうね、
うん、どうですか皆さん、おでん
おかずなんないね。
ちょっとこのここらで巻き込もう。
まあ、
おでんはおかずになりますか皆さん。ど
なる人手挙げて。
そう、例えば何、例えばおでんの中でも
何が
これはスムベっていう、うん、
大根、やっぱほら大根ですよね。大根煮た感じで。
そっちのカウンター、おでんはおかずになるのか。
カウンターの皆さん。
アリーナ。
アリーナ、アリーナゲセ
キ。おでんはおかずに、お、なる。
なる。
3人ぐらい。
例えば何、例えば。
じゃあ逆にね、うん、おでんはおかずにならないって人は、
はい。あ、結構いるよ。
おでんおかずにならない人、うん、アリーナ。
あ、ならないんだ。
あ、こっちもいるんです
よ、今さ。あんたさっきもあげたやん。
とりあえず手上げとけみたいな感じになりますね。あの、やっぱりおつまみ感覚ですかね。
そうね、
うん、
なんていうか、こうコンビニで気合向いた時に買うようなものだと思うんだけども、
うん、
あとは酒の魚とかね、日本酒とかに合いそうだけどね。
それはイメージつく。けどご飯と食べなさいって言われても私は食べられますよっていう意味で、私から見たらそれ偏見よね。
そうだね。
あ、
だってあれをさ、こうご飯の上にのけて食べてたら、そのうちひたひたになるよ。
いや、ひたひたなるね。なんかいいんじゃない、牛丼みたいな感覚になる。
でも肉じゃがもそうじゃん、そしたら。
そうそうそう。
まあ、そうね。何が嫌なんだろうな、俺は、あれは。そう言われてみると。
まあ、僕もそうだけどね。
うん、何が嫌なんでしょうね。
おでんはおかずにならないよ。
あれ、やっぱお出汁が多いから？
あと味薄いじゃない、だってあれ。
そこ
ご飯に負けるよね、下手したら。
で、あれをかけるとか言うんだったら分かるよ、まだ。だしをかけるとかさ。
おでん丼。
例えばさ、うん、ああいうさ、薄い、うん、味薄いでしょ？で、だしのもので、うん、おかずにするものってある他に。
なんか怒られてる感じがしない
か。あるか。
ある他に。さっきからちょっと、あの、変なのが怖いんですけども。
カレーそばを食べ終わった後に、あの、カレーそばのおつゆでご飯食べる人はいるけどね。
うん、まあまあ、カレーだからね。まだそれだったらお好み焼きおかずにご飯食べるっていう方がわかる。
あ、うん、あ、わかるわかるわかる。
味濃いから。
うん、あ、じゃあ味の何、濃い薄いで決めてるわけですか。
うん。
そうだね、パンチだね。
うん。あ、
でもたこ焼きはちょっと嫌だね、さすがに。
うん、そうだね。
その差はどこ？その差はどこ？
何なんだろうね、だから。同じ
なのに。同じやん。
丸いか平たいかってね、それだけだよね。
焼きそばおかずにご飯っていう人もいますよね。
あ、
焼きそば全然なるね、俺。
怖いやだけど。
あ、そう。
私は焼きそば、
う
ん、焼きそばだけがいい。
うん。
あれは濃いじゃないですか、だって。
まあ濃いね。
濃いけど、うん、焼きそばは焼きそばよね。
うん。 まあね、
うん、なるほど、みんなそれぞれね食にこだわりが
食にこだわりだと県内切れるからね、
なん
かこん
なからね時にその偏見というとあれですけど好き嫌いがあるわけですか、うん、お二人食い物で
おこいっぱいある、
うん、県内いっぱいけど私逆に全然ないし
いいよね、
うん、
だってさ好き嫌いってさ自分のせいじゃないじゃんさこれ
なんそうなの
ね開き直るけども
自分のせいじゃない
でしょこれ
食べなさいって言われて
ちょ待てよ、うん、ちょ待てよじゃあさ、うん、さんちゃんが好き嫌いないっていうのは自分のせいなの、
うん、だからご両親がね、うん、根気強く何でも食べなさいっていう
のをあのね、例えば好き嫌いがあるけども、うん、でもそれをどこ言わずに食べるとかっていうのは、うん、自分の力で何度でもなるけども、もともと持ってる味覚は自分のせいじゃないでしょうがっちゅうの。
あ
それじゃあ君の味覚的にアウトなのが世の中に多すぎたわけな。
うんそうなのよ、そうなのよ。だから好きだからさ、ちょ待てよ。例えば、マチさん好きな食べ物なんですか、じゃあ。
僕、
ええ、
食べまだ肉魚。
肉魚。それ好きなのは自分でコントロールできますか、それ。好きっていう。
じゃあ食べまだ好きなもの嫌いに嫌いになってみせろと。
そう
例えば言われたら、
そう。
いや無理だね。
でしょ、
う
ん？それで同じよ。嫌いなものをさ好きになれって言われたって無理じゃない。もともと自分で決めたわけじゃないんだもん。
ごめん、ケンタ、今日ちょっと怖いよ、どうした
の？ちょっと反抗期だよね。
反抗期だよね。多分、第何次反抗期か分かるけど、今日、
僕、生まれた時から反抗期です。
あ、本当でございますか？
終わらない反抗期。
終わらない反抗期。リブなき反抗期。
そう。
怖い。
こうやってたから、ちっちゃい頃から、食べずにいたから食べられないんですよ、あなた。ね。
いや。
怖かった。じゃあちょっとジャブの続きいこうか。
機関棒ぶりが発揮されたところで。
今日はなんか健太の怖さが垣間見えて
る。行きますよ。
はい、で次は何？
まあ僕らね、はい、どうしても人を外見で判断してしまいがちですけども、
うんね、
パンクスの、
うん、
いますよね。ピアスがいっぱい
綺麗の、
うん、こう革ジャン着て、
うん、
スリムジーンズ履いて、
うん、
ちょっととんがった感じのね、
うんうんうん、
頭もとんがって、
うん、
ああいう女の子が、
うん、
こう怖いとか、
うん、
なんつうのかな危険だとか、
うん、
あれは偏見でした、
うん、
話してみたら
偏見持ったけど
っていう僕がすごい、うん、考え改めさせられた出来事があってですね、
はいはいはい、
私は騒音結成前に、
はい、
あるとある音楽教室に通ってたんですけども、はいうん、そこにいたんですよ、うん、そういう女の子は、
うん、革
ジャン来て、
うん、
なんつうのこの、うん、頭の5合目ぐらいまで、
うん、5合目ってどこでしょうか
この辺だよ見て見えるだろ俺たちなら見えるだろ
分かった、
頂上で富士山
はいはいはい、さんと仮定した場合の
5合目
ね、
わかりました。あたりを半分だけ、片っぽだけこう刈り上げて、
はいはいはい、
こっちはこう 青かなんかでこうシャバって見えねえな、はいはい、なってるのよ。
はい。
それで、どうもよろしくお願いしますみたいな感じで、でなんかライブなんかすると打ち上げとかあるじゃない。
うん、
そうすると誰々ちゃんがあんたの格好怖いって言ってたわよみたいな。
うん、
そうすると、じゃあちょっとボコボコにとかってなんか、とかやってたの。
で実際多分こんな喋り方してない
よ。本当なん
だ。これがまずすでに偏見じゃないの。
本当に。
何はいはい。
ガンガンとかそういう子なの。
ガンガンっていうワードは多分発してないと思う
んです。ガンガンって何？ガンガンって何？
何に対して
か。嘘じゃない。
もうバリバリみたいな感じ。
ガンガンって言
ってた。それで、
うん、いやこの子ちょっと俺とあんま接点のない、
うん、
なんじゃないかなと思ってたんですけども、うん、まあいろんなこその子は一応ね、
うん、
ピアノ先生の資格を持って資格っていうかね、
うん、
ピアノ先生ができる人で
お、
うん、結構そのうまいんですよ、
うんうん
うん、でキーボードでバンド入ってもらったりなんかして、
うん、
でやってもらううちにやっぱ親しくなるじゃない、
うんうん、
思ったよりいい人だなみたいな、
うんうん、
でまあそのある日のライブの打ち上げがあったわけですよ、
うん、
でそこで、まあ、飲んでて、
うん、
結構飲んだねあの日は、
うんうん、
そんな過去の回想はいいから
急に一瞬遠い目になられても困っちゃうんです
よ回想はいいあなた
それで、ね、それで ある女子が
そんな情報言ってませんけど
ある女子がこう悩み話をしだしたの、
はいはい、
恋バナだよね、
はい、
でね彼と別れてどうのこんな、こんな人で、うん、こんなひどいことをされてとか言ったらその隣にいたそのドラマーのおっちゃんが、
うん、
あのな、うん、男なんてのは、
うん、
女の子をラブホテルに連れ込むために生きてるようなもんなんだから、
うん、
そんなに騙されるんじゃないとか言ってたんですよ、
うん、
したらそうですよねとか言って、
うん
誰かと思ったら、うん、意外なとこで、うん、そのパンクスが来て泣きながら
泣きながら
男なんて口ばっかりで
尖ってるように見えたけど実はガラスのような
みんなこうね
なんかあったんだじゃあ
腰から上が後ろに
のけぞっちゃう感じで
みたいな
こいつもかよみたいなこいつも男で何かあったのか
そうだから、うん、そういうのにツンツンと結構激しい、うんうん、嘘される方に限って
すんごいね、うん、ウブな子だったの
そうそう、うん、自分の気持ちをこうカバーするがためにしたりするんじゃないですかね、うん、そうそうそう
なるほどね彼女いわく弱虫がするんだとパンクスの格好を、うん、
強く見せたいとかね
飲みに行って、ねうん、いろいろ結構親しくなったから相談とかされるわけで、うん、宇田川さんちょっと聞いてくんないみたいな、うん、で飲み屋行って、うん、でいろいろ飲み屋で相談事を聞いてあげてたら、うん、早速そこのバーテンダーに惚れてましたけどね、うん
惚れやすいんだね。
惚れやすいんだね。
あの顔はずるいとか。
そういう格好してる子に限って、うん、結構なんか
ね、
そう、うん、ロマンチック
スね。
まあ、うん、パーテンなんてね、うん、その、うん、極みじゃないですか。女の子をね、
う
ん、角かわして、あら、あ一言。何？サナエは今バーテンダーに。
バーテンダーに本名で来るんじゃないの？
その差はない。
この字なのか。
なんだろう。
サナエ自身は
サナエはバーテンにほの字なのかって誰よ
どういうことバーテンみたいなおっちゃんがさマスターが言ってそうなセリフよね
聞いてあげるから
聞いてあげるから
バーボン片手にバーテンダーあここに俺が偏見があったとまたバーテンダーに対する、
うん、あそうだよ、うん、バーテンダーに対する
どうなんだ
よ、
うん、サナエの
何
思うバーテンダーってない
や普通のいいお兄ちゃん
お
うおうナイスガイいきなりこうバーってほらシェイカーとか振ってるからかっこいいっていうよりかはなんかもう気さくな感じみたいな
あ
そのカッコつけてるようなまあ仕草じゃないですかあれがね
そうだね、
うん、そうね
パッパッてカッコよくつけて
仕事着だしね
そうだよね
なんかとてもキザな男性のように見えるけども、うん、実は普通の男の子ですよっていう気がした
あプライベートで あったんだ
そうそうなんで
サナエは
サナエは
サナエはプライベートだった
のかその時サナエ自身は、
はい、なんでそっちの話に持ってきたわけなの
かオフ会したんだ
オフ会あのさネット上じゃないんだからさオフ会って言わないのそういうの、
リアルでやってるからね
ちょっとその店のネット法の網をくぐり抜けて
法じゃないよ
な今日だねバッチリなんでそっちに持ってきたいの
あなたが今日は私偏見ネタないって言うから一生懸命考えたんだよ
で、あの
何が何が、
ま、あの他にある
偏見
こんなもんでしょ
何その人間逃げたがり
こんなもんでしょ
こんなもんですよ
こんなもんこんなもん
はい、
はい
はい、以上パーソナリティコーナーでした
こういう素直なの待ってます
、はい、じゃあ最後に一曲
はい曲、
はいはい、これはどなたですか
あのですね、
はい、
ケンゴちゃんの音楽仲間で、騒音で対バンさせてもらったんですけど、
そうそうそう、
すごいいいバンドですね。ガンシャイというバンドの、これはオセアニックディープという、はい、アルバムの、
うん
曲に収録されてます、
うん
日暮らしという曲を、
はい、
聞いてください。聞いてください。
そこで止めないで。
いつまでも の終わりに消えた。
なんか夏だね。
夏な感じだね。
夏な感じ。
日暮らしっていうタイトルですね。
しげちゃん元気かな。
しげちゃん。しげちゃん元気だよね。
しげちゃんはボーカルさんのことですか。
そう。
うん。
一緒に。
いい熱い男ですよ。
うん。熱い男ですよ。
いやとてもとても綺麗な歌で。
うん。
さんさこういう歌好きです。
うん。
はい。
はい。
といったわけで、
はい、最後エンディングですね。
エンディングです。
いつも通り押し気味の
押し気
味エンディング。
はい。
言わなきゃ分かんない。
そう言わなきゃ分かんないな。本当にもう。
はい、じゃあお知らせを、
はい、お願いします。
いたしましょうか。
はい、
ソノライブ、次が6月の24日、
うん、
火曜日、
はい、
大塚のウェルカムバックで、
はい、
行います。1時間60分ライブでございますからね。
スーマンね。
ダイソン、ドラム、ベース入ります。
そうです。
はい、コラボもやります
ね。対バンのギターボーカルの
そう
マナブ君と一緒に、
そうマナブ君と一緒にコラボレーションやりますので、
来るべし来るべしということで、
はい、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
はい、
はい、じゃあサンツァンは、
サンツァンはですね、6月やっとあの恒例の2丁目イベントが29日かな、
うんうん、
の日曜日にあります。
おい、
はい、
うん、
うん、
今回はこの曲とか歌ってこようかなと、今度のね、
新しいやつね、
そうそうそう、プロモーション兼ねてやってこようかな。
おいいですね、
いいですね、
必要必要、
今さっき流してもらった曲とかは、
はいはい、カフェラテ
2丁目の人たちに受けがいいんですよ。
だろうね。多分あっちもいいよ。
あ、
もうあのブログで公表しちゃったらけど、雨音ね。
雨音。そうそうそう、
あ、サンちゃんに、うちらが作ったけどね。
はいはいはい、
うん。
もうだからね、であっちの方からちょちょにこう、うん、よろしくお願いします、みたいなね。
そうそうそう。
はいはいはい。
ね。
プロモーションをちょっと早めに一足先にやってこようかと思います。
はい。
はい。で、次は、うちら一緒なのかな、
一緒かな、4月7日。
はい。
月曜日。
はい。
CD
やってきました。
コンピレーション。
はい。
発売になりますね。
はい。インディアンサマーボリューム3。
イエーイ。
はい、
はい、その中にね、ソーンさんの曲は、
うん、 下
曲
と、
下曲と、
はい、ダーリンユーという曲入ってます。
ライブでも人気の。さ、夏だしね。
夏だしね。
いい時期にね。
うん、そうそう、いい時期にいい曲が来たよ。
そう。ね、そして、僕らがね、楽曲提供させていただいた、はい、サンちゃんの、雨音も、
シ
ューマンソ
ー。はいはいはい。
雨のね。
うん。
本当ですよね。
まんまじゃないですか。それ今言う意味があったんでしょうか、今。
違う、なんか、うまいこと言おうとしたけど、ちょっと、
あ、
そっかそ
っか。ごめんね、雨
の音でした。
はいはい
はい、
それが4月7日 CD リリースパーティーということ
で、うん、そうです、
はい、
高円寺の消防ボートで
消防ボート、はい、
はい、やりますので、
この間ほら、うん、僕らゲスト出演した愛之助さんの番組でかかってた、
うん、
ね、ピース、うん、POP
ピースオブパワー、あれ、
パワーオブピース、
うん、
はい、
もやっちゃおう、
やっちゃおう
この日にね、
ということですね。
でもこの日以外揃わないんじゃないかという、ね、メンバーが、
そうとも言う、
この日も揃うんだろうかという、
そうとも言う、ね、
来て来て、本当に何回もできるもんじゃないからね、
そう、
ね、
はい、
ですね、
ぜひ来てください、
うん、はい、
高円寺のこのカフェから近く、ショーボートさんというところで、
もう本当ハス向かいぐらいですよね、
うん、本当に
健吾の浴衣姿も見れます、
そう、健吾の浴衣姿も見れます、
本当にこれで浴衣着ないといけないの、これ
そんなに嫌
だ、浴衣ジンベエでもいいらしい、
僕浴衣着るとミニスカートみたいな、
マジで、
そうだね、
ある意味見てみたいよね、ミニスカート健太のね、じゃあ立派だからいいんじゃない、ミニスカート
いいんじゃないですかね、
うん、
スペシャルだね、
はい、はい、そんなわけで、
はい、
とりあえずライブの告知はそんな感じかな、
そうですね、
うん、うん、で次回 の、うん、まあ、の放送日は7月8日、
うん、
なんとこのリリパーの、
はい、次の日なんです、
ハート
ちょっと酔っ払ってたらごめんね俺
じゃあ私も今とこ酔っ払ったらごめんね
健吾くんよろしく、
健吾くんよろしく、
何がよろしく
はい、7月8日の火曜日、夜9時から1時間ということで、
はい、
またその時ね、お便りご紹介させていただきたいんですけれども、うん、
はい、
その時ご紹介させていただくお便りのお題はバチン、
はいよ
え、待ってね、だんだん鳴りが悪くなってきて、
そう、
なんか詰まってきちゃったんじゃないでしょうかこれ
まだやるの
あのさ、ただでさえ押してんだからさ、
そう、
巻き気味でお願いします、
はい、夏が来れば思い出すということで、
はい、
あ、なんかそれをやりたかった、
そうそう、聞こえてた
あ、なるほど、
夏の思い出
はい、はい、テーマは夏の思い出でございます、
アップでもダウンでもいいからね、
そう、いい思い出、こんな楽しい思い出ありました、
夏の思い出とか、
思い出したくない、こんな思い出ありました、
アップダウンってそういうことか、
そういうこと
思い出、思い出じゃない
違う、そんな歌の先生みたいな解釈しといてはい、いい思い出だったり、うん、思い出したくないような思い出だったり、
うん、
ここでぶちまけてくださいという感じ
で、その時はサンちゃんの、ね、恋バナが聞けると思う、う
ん、なんでそんなにこだわるの
サナエの、
うん、サナ
エのほの字になった、
パーソナリティコーナーじゃなくてサナエの、
はい、サナエのサナエのほの字
似てきたね、ケンカちゃん。
いや、うつってきたね、
何が
今なんかバッチンコリじゃん。何か、ケンタイコ疲れてんの
合わせたの
気に入ってんだよ。だって、ほの字のだんだん、だいぶ前に行ったこと
覚えてる。そう、覚えてるから。さすが二人は、すごい信頼する方が言うだけあるよね。
そう、相性20丸らし
いですよね。
さすがでございます。そんなわけで、夏の思い出を。
はい。
はい。
このパー、お便りくれる人が、
うん。
ね、サンちゃんの夏の思い出は何なんですかみたいな、
って振ってくれたら、
た方がね、やりやすい、
そしたらもう、ね、聞かざるを得ない
ですもんね、これ、
ね、でも夏の思い出って言われても、ほら、別に恋バナに限らないわけじゃないですか、
夏の恋の思い出で、
なんでそんなに私に話させたいの、そういうことを、
だって面白いよ、
面白いよって、もう断定ですからね、
リスナーには伝わってるよ、
全然伝わってないよ、全然伝わってないよ、やめて、私のイメージってもんがあるから壊さないでね、ほんまにはい、そんなわけ で、
はい、わけで、はい、お便りお待ちしてますよ、
はい、私の思い出を送ってください、
うんうん、
よろしくお願いします、
ですね、
はい、
はい、こんな感じですかね、
そうですね、
うん、うん、大丈夫かな、
うん、
まあ、
7月8日
喋れと言われればもっといけます、
分かってますよ、分かってますよ、じゃあ頑張って切り上げようかな、
はい
それじゃあ無理やり切り上げてみたいと思います、
はい、
はい、それでは皆さん、
さようなら。